こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高等学校学習指導要領平成30年告示解説国語編は、文部科学省が示した高等学校国語科の新しい学習指導要領について規定の趣旨内容の解釈、教育課程編成上の留意点を説明する公的な解説書である一般向けの国語教育論や授業実践集ではなく、学校現場が必修選択科目を適切に構成し授業と評価を設計するための基準文書として位置づく。平成30年告示では国語科は従来の枠組みを改め、共通必理修科目現代の国語言語文化と選択科目群を中心に再編された。本書はこの再編の背景を言葉を通じて他者と関わり思考し社会に参加する資質能力の育成という観点から読み解く。学習内容を単に配列するのではなく、知識及び技能、思考力、判断力、表現力と学びに向かう力、人間性等を一体的に育てるという考え方を国語科固有の教材言語活動評価へ結びつけることが主な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資質能力の3つの柱から国語科の目標を具体化する本書の中心には、国語科の学びを知識の習得だけで捉えず3つの柱に整理する考え方がある。第1は、社会生活に必要な国語の知識や技能であり、語彙、文章の構造、話し言葉と書き言葉の特質、我が国の言語文化などが含まれる。第2は、それらを用いて情報を的確に理解し考えを形成し他者に表現する思考力、判断力、表現力等である。第3は、言葉を通じて他者や社会と関わろうとする態度、言語感覚を磨き国語を尊重する姿勢に関わる。重要なのは3者を授業内で別々に処理しない点である。例えば文章を読む授業では、語句や構成を理解するだけで終えず根拠を踏まえて解釈を組み立て、対話や記述によって検討を表現する活動へつなげる必要がある。本書は目標内容指導評価の整合性を確保する際の公式な解釈の土台となる。したがって教師には教材の知識を教えるという発想から、生徒が言葉を使って課題に向き合う過程を設計する発想への転換を促す文書である。次に、現代の国語と言語文化を共通必理修として分ける意義。高等学校国語科の再編で特に重要なのは、共通必理修科目が現代の国語と言語文化の2科目になったことである。現代の国語は実社会で用いる国語に焦点を置き、情報を読み取り根拠を吟味し目的や場面に応じて話す聞く書く力を育成する。説明、論証、報告、提案など社会的な言語活動を支える領域が重視される。他方の言語文化は上代から近現代までの文章や我が国の言語文化に触れ、言葉の歴史的文化的な広がりを理解し文学記文書を読み味わい表現する学びを担う。これは実用と古典、現代文と文学を単純に対立させる区分ではない。現代の社会に必要な言語運用と過去から受け継がれた表現や文化への理解をいずれも共通の基盤として保障する構成である。本書を読む際には各科目を独立した履修単位として扱うだけでなく、両者が双方的に国語による理解表現の力を支えるという設計意図を把握することが重要になる。さらに、選択科目群が示す目的に応じた読む書く伝える学びの進化、本書が扱う科目構成では筆理修科目の後に論理国語、文学国語、国語表現、古典探究という選択科目が置かれる。この構成は国語を一枚岩の教科とみなすのではなく、生徒の進路関心、学習の必要に応じて学びを深められるようにするものである。論理国語は論理的実証的な文章を中心に情報の関係を把握し主張と根拠を吟味して考えを形成表現することに重心を置く。文学国語は文学的根拠を通して言葉による見方、感じ方を深め表現の特色や価値を考察、国語表現は話すこと聞くこと書くことを実践的に扱い相手目的場面に即して表現を磨く。古典探究は古典を主体的に読み伝統文化や現代との関係を探究する科目である。本書は名称から安易に教材領域を固定するのではなく、それぞれで育てる資質能力と学習過程を基準に教育過程を構想する必要性を明らかにする。そして言語活動を手段として位置づけ主体的対話的で深い学びを実現する。本書の国語科解説では、言語活動は授業を活発に見せるための付加的な活動ではなく資質能力を育成するための重要な手段として位置づけられる。話し合い、発表、書評、要約、説明、論述、朗読などの活動はそれ自体を実施することが目的ではない。生徒が何を目的に、誰に向け、どのような根拠や表現を選ぶかを考え、言葉を用いて理解と表現を応換するために設定される。この見方は主体的対話的で深い学びを国語科で具体化する上でも重要である。主体性は単なる自由選択ではなく、学習の見通しを持ち、 自らの理解や表現を振り返って調整することに関わる。対話性は発言回数ではなく、文章や資料、他者の解釈と関わりながら考えを更新することを意味する。深い学びは、言葉の働きや文章の構造、文化的背景に着目し、見方考え方を働かせる過程に現れる。本書は、活動の形式を模倣するのでなく、教材課題活動、振り返りを目的に沿って結びつける授業設計を求めている。最後に、観点別評価とカリキュラムマネジメントを結ぶ公的解説書としての役割、学習指導要領解説としての本書の実務的価値は、国語科の内容解釈を評価や学校全体の教育課程運営と切り離さずに確認できる点にある。資質能力を3つの柱で整理する以上、評価も知識技能の再生だけに過適切ではない。文章や資料を根拠に考えを形成する過程、目的に応じて表現を工夫する力、学習を調整し言葉を通じて関わろうとする態度を目標との対応で捉える必要がある。ただし、授業中の全行動を細かく点数化することが本旨ではない。何を学習成果として把握するかを明確にし、指導と評価の一体化を図ることが要点である。また国語科は、探究的な学習、他教科での資料読解や記述、学校図書館の活用などとも関係する。本書は個々の単元案を提供する資料ではないが、学校が履修科目を配置し、複数年にわたる学びを見通し、教科横断的な言語能力の育成を検討する際の共通基準になる。法令に基づく解説であるため、民間の実践書よりも制度理解と説明責任の基盤としての性格が明確である。結論として、本書は高校国語を担当する教員教科主任、教育課程の編成に関わる管理職、教員養成教職課程の学習者にとって特に有用な基準資料である。新科目の名称や単元の題材だけを把握したい読者よりも、なぜ科目が再編されたのか、各科目で何を育てるべきか、指導と評価をどう整合させるかを正確に確認したい読者に向く。実践の完成形を提示する指導案集ではないため、授業を直ちに模倣する用途には限界がある。しかし、その代わり、教材選定、言語活動の設定、評価基準の検討を行う際に、恣意的な解釈を避けるための公的な拠点となる類似する国語教育書が理念の提案、教材研究、授業技法の紹介に強みを持つのに対し、本書の特徴は、平成30年国示の制度設計を一時的な立場から体系的に説明していることにある。現代の国語と言語文化の筆理集化選択科目の役割分担、資質能力に基づく評価を相互に関連付けて読める点も重要である。日々の授業実践書と併読すれば、現場の工夫を学習指導要領の趣旨に照らして検討し、学校として一貫性ある国語教育を構築する助けになる。ご支援いただける場合は、文部科学省ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。